こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ざっくりわかるファイナンス経営センスを磨くための財務は、石野雄一による企業財務の入門書であり、キルムン写真書として刊行されたビジネス書である。本書の目的は、専門家向けの数理モデルを詳細に解説することではなく、経営者やビジネスパーソンが意思決定の場面でファイナンスを使えるようにすることにある。中心に置かれるのは、企業価値の最大化、投資判断、資金調達、配当政策、キャッシュフロー、リスク、資本コストといったコーポレートファイナンスの基本概念である。会計が過去の結果を整理する知識であるのに対し、ファイナンスは将来の不確実性を前提に意思決定するための道具として説明される。難解な理論を避けつつ、経営センスに直結する考え方を短く整理している点が特徴である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、企業価値の最大化を意思決定の軸に置くファイナンス観。本書の出発点は、ファイナンスを企業価値の最大化を図るための意思決定ツールとして捉える点にある。単に財務書表を読む技術や資金繰りの管理ではなく、企業が将来どれだけのキャッシュを生み、そのキャッシュがどれほど確実で、投資家からどのように評価されるかを考える枠組みとして説明される。ここで重要なのは、利益の大きさだけでは企業価値を十分に説明できないという視点である。例えば、会計上の利益が出ていても、実際の現金回収が遅い、将来の収益が不安定、必要な投資が課題であるといった要素があれば、価値評価は下がりうる。本書はこの違いを初心者にも理解しやすい形で整理する。経営判断を売上や利益の増減だけでなく、将来キャッシュフローとリスクの組み合わせとして考えることが、ファイナンス的な経営センスの基礎になる。次に、投資、資金調達、配当という3つの財務意思決定。本書は企業財務の全体像を投資、資金調達、配当という3つの意思決定に整理している。投資の意思決定では、事業や設備、人材、研究開発などに投入した資金が将来どの程度のリターンを生むかを見積もる必要がある。資金調達の意思決定では、その投資資金を借り入れで賄うのか、株主資本で賄うのか、あるいは内部資金を使うのかを考える。配当の意思決定では、得られた利益やキャッシュを株主に返すべきか、再投資に回すべきかを判断する。この3分類の利点は、財務を断片的な専門知識ではなく、経営資源の配分問題として理解できることにある。企業が成長を目指すなら、投資機会の質が問われ、安定性を重視するなら、資本構成や株主還元の姿勢が問われる。本書は、財務の論点をこの3つの選択に結びつけることで、初心者が経営判断の構造をつかみやすくしている。さらに、会計利益よりキャッシュフローを重視する理由、本書が繰り返し強調する重要な視点の一つは、会計上の利益よりもキャッシュフローを重視することである。会計利益は発生主義に基づいて計算されるため、売上や費用の認識時点が現金の出入りと一致しないことが多い。一方、企業が借利を返済し、投資を実行し、配当を支払うために必要なのは実際のキャッシュである。そのため、ファイナンスでは利益そのものより、将来どれだけ自由に使える現金を生むかが中心になる。本書の特徴は、この考え方を専門的な評価モデルに引き入れしすぎず、経営実務に近い言葉で説明している点にある。利益が出ているのに資金が不足する。成長投資が会計上の費用や減価償却と時間差を持つ運転資金の増加がキャッシュを圧迫する。といった現象を理解するには、キャッシュフローの視点が欠かせない。これにより読者は、財務書表を結果の報告書として読むだけでなく、将来の資金創出力を判断する材料として扱えるようになる。そして、リスクと資本コストを経営者が意識すべき理由。本書では、ファイナンスの本質を将来の不確実性と結びつけて説明している。将来のキャッシュフローは確定しておらず、事業環境、競争、金利、為替、顧客需要などによって変動する。この不確実性が投資家にとってのリスクであり、リスクが高い企業ほど投資家は高いリターンを求める。これが資本コストの考え方につながる。特に本書は、経営者が株主資本コストを軽視しがちな点に注意を促している。百入金には利息という明示的なコストがあるため意識されやすいが、株主資本にも期待リターンという形でコストが存在する。株主から預かった資金を使う以上、その期待を上回る収益性を生まなければ、企業価値は高まらない。さらに、適切な情報開示によって投資家の不安を下げることも重要な論点として扱われる。経営の透明性が高まれば、投資家のリスク認識が下がり、資金調達や企業評価に好影響を与える可能性がある。最後に、初心者向けに理論を絞り込む構成とその限界。本書の実用的な価値は、ファイナンスの全領域を網羅することではなく、 経営判断に必要な骨格を短時間で理解できるように範囲を絞っている点にある。ポートフォリオ理論、統計的リスク測定、複雑な企業価値評価モデルなどを深く扱う本ではなく、ビジネスパーソンがまず抑えるべき考え方に焦点を当てている。そのため財務担当者や経営企画担当者が初めてコーポレートファイナンスに触れる際の入り口として適している。一方で、すでに専門的なファイナンスを学んだ読者には説明が基本的で物足りなく感じられる可能性がある。この限界は欠点というより入門書としての設計思想の結果である。計算技術を詳細に習得する前に、なぜその計算が必要なのか、どの意思決定に結びつくのかを理解させることが本書の役割である。したがって初学者には全体像を与え、上級者には基本概念を確認するための整理書として機能する。結論として、本書はファイナンスの専門家を目指す人だけでなく、経営判断に関わる一般のビジネスパーソン、中小企業経営者、管理職、経営企画や財務分析を任され始めた人に向いている。実務上の利益は会計利益、資金繰り、投資判断、資本コスト、株主への説明責任を別々の知識としてではなく、企業価値を高めるための一つの体系として理解できる点にある。知的な効果としては、財務諸表を過去の結果表として読む段階から将来キャッシュフローとリスクを見積もる思考へ移行できることが大きい。類書の中には数式や評価モデルを中心にしたもの、会計処理の解説によったもの、実務マニュアルとして細部を扱うものが多い。本書が目立つのは、そうした専門性に入る前の概念の地図を短く平易に提示している点である。高度な理論を学ぶ前に、投資資金調達、配当の意味を経営の言葉で理解したい読者にとって、最初の一冊として現実的な価値がある。ご支援いただける場合は、医師の言うポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。